しりとりペンネーム。先週は20世紀のラッキーファームから愛知県阿摩郡にお住まいのグラスワンダーがんばれさんに来ていただきました。なので今日はレから始まるペンネームのご紹介です。今日はあなたです。レモン&ライムさんです。20世紀から21世紀のラッキーファームまで、お世話になっております。レモン&ライムさん。それでは来週はムから始まるペンネームのご紹介です。
中川明子ですけど。
ノープロブレム。
中川ラッキーファームプラス。この番組は従業員の皆様の提供でお送りします。こんばんは、中川あきこです。メビウスの時を超えて蘇ったラッキーファームプラス、もう第8回。今日もしぶとく参ります。サイロの上の方の部屋から お届けしている設定、サイロの上の方の防音スタジオからお届けしております。今日もだいたい30分、最後までよろしく。フレックスファーム。はい、農場の中を見渡しながらのんびりふつおたを読むコーナーですが、今日はちょっと20世紀のラッキーファームの頃を振り返って一ネタ、ラッキーファームやってた1997年から99年なんですけど、97年の頃って今頃かな、どんな天体ネタがあったか、はっきり覚えてますか、皆さん。97年まだ生まれてないよっていう人もいるかもしれないけど、97年のトピックはね、ヘールボップ彗星でした。ヘールボップ彗星に盛り上がってました。写真を送ってくれる方もいました。私もね、肉眼では見れたのかな？見れなかったような気がするな。でもね、肉眼でも見れたんだよね。見れる人は見れたんだよね。私、見れたのかな？記憶にないんだけど、夢を見たらしいの。その当時の放送を聞くとね、ヘールボップ彗星を見たんだけど、なんとね、クリントン大統領と一緒に見ました、私。クリントン大統領、なんでクリントン大統領と一緒に見たんでしょうね。ねえ、まあ夢で見たからいっか、みたいなね。次は、ヘルボップ彗星がまたやってくるのは、4365年後ということな、言ってたので、まあこれを単純に20年前の話とすると、4345年後ぐらいですかね。まあ、ビビたる違いですけど。ね、4000年後ってね、人類いるのかな。という20世紀のラッキーファームを振り返ってみましたよ。今日はね、もうお便り祭りというか、次のコーナーはなんと久しぶりに久しぶりだよね。このコーナーに行きたいと思います。ラッキーファーム空白の20年、歴史捏造委員会スペシャル。スペシャルです。たくさんいただきました、ありがとうございます。まずこの方を、先ほどもね、しりとりペンネームでご紹介しました、レモン&ライムさん、職業は名古屋コーチンです。サルポポ村で土器が発見され、大々的に調査、その結果サルポポ村はかつて邪馬台国があったという結果になり、サルポポ村ではおせんべいやおまんじゅう、タペストリーなどお土産屋さんは大盛況だったらしい。ちょっと めっちゃこれはすごいじゃないですか。サルポポ村の名前が全国区じゃないですか、いきなり。もうメジャーな観光地でしょう。ねえ。金銭的に潤っちゃって、あれですよ。きっと道路が全部アスファルトになったんだ、この時に。え、でもさ、らしいって、どういうこと？え、今はもうないの？その盛り上がりの影はもうないの？ネギトロ遺跡はどうなったの？これあれじゃない？ひょっとして、さあ、邪馬台国があった、ウェーイっていう、なんかこう、人波があった後に、やっぱ違ったっていうのが、あるんじゃないの？だから、今となっては、みたいなさ。なんとか、ネギトロ遺跡せんべいとか、なんか、こう、ね、土器にちなんださ、なんとかまんじゅうとか、ねえ。観光客が退去して押し寄せたりしちゃったのかしら。え？大々的に調査っていうことはひょっとしてこう、あれ、ラッキーファームもさ、農場を掘り起こしますんでみたいな感じで、ちょっと退去してくださいみたいに言われちゃったらどうしよう。狭い村だからさ、ねえ、全部掘り起こしますよみたいなことになったら、私たち、どこに行けばいいの？山奥へと追いやられて、なんか、今ではこの山がサルポポ村です、みたいな話になってたら、どうしよう。そうか、きっとあれだね。人盛り上がりあって、なんか、やっぱり違ったらしいよ、みたいな感じになって、静かに波が引いていったっていうのがサルポポ村らしいかなと思いました。次のお便りです。ラジオネーム。大豆ミート牧場さん、魚座大型、職業は施設のチェック。おー、大事なやつ。大豆ミート牧場さんってことはラッキーファームとは同業他社ってことですかね。大豆ミート牧場さん、お隣にあるのかしら。今度ぜひインボイスについて一緒に語らない？ラッキーファームの歴史っていうのをね、ラッキシって言っちゃったわ私今。中川社長こんにちは。この時期になるとサルポポ公園の横にコンビニができた時のことを思い出します。具体的だぞ。あれは確か15年前でしたっけ。以前は年配のご夫婦が経営していた床屋だった気がします。あのコンビニができてから家族で公園に行くことが増えました。当時私の母はコンビニに入るたびにトイレが綺麗で助かると言っていたので、え？トイレが綺麗で助かる？なんで？と思っていました。でも成長した今ならわかります。綺麗なトイレはとってもとっても大事ですね。ずっと守っていきたいです。桜の季節のサルポポ公園、とっても綺麗なので近々帰ろうと思います。コンビニにも寄ってみようと思います。ありがとうございます。すごい具体的な思い出ね。桜の季節のサルポポ公園、もしかしたら今が見頃かもしれないよね。だってネギトロ群はどこにあるかわからないからさ、ひょっとしたら北の方、ひょっとしたらこう移動性っていうか移動式の村かもしれないじゃないね。北に、南に、東に、西にねえ、某フロートテンプルのようにあっちこっち天空をさまよう、そんな村かもしれなくてよ。桜の季節かもよ。そっか、帰ってみようと思うってことはサルポポ村出身ってことでしょ。サルポポ村出身なんだろうね。そっか、すごい具体的な。お母様に喜んでいただけてよかった。綺麗なトイレは大事、本当にそうよ。ずっと守っていってちょうだい。本当にね、私綺麗なトイレに出くわすと、もうなんていうの、鏡のある、手洗い場ん？なんだ、手洗うところ、あそこでなんかはーってこうすっごいなんかくつろいじゃうんだよね。綺麗で、例えばこう人がいないとかね、あ、もう貸し切り状態なトイレに行くと落ち着きません。大事だよね、綺麗なトイレって。そうか、よかったよかった。サルポポ村にも、いや綺麗なトイレはあるんだけど、コンビニのトイレがね、 村民が自由に使えるコンビニのトイレがあって、よかったよ、よかったです。はい、次のお便りは、ペンネーム、キチュルさん。大型乙女座、サルポポ村、飯山未来秘書係さん、です。1999年7月6日、長期無給休暇に突入したことを従業員一同自覚する。それから22年後、2021年12月1日に社長から、皆さんから私に給料をくださいと爆弾発言。キチュルさん、これは捏造じゃなく事実では。さらに、2014年9月15日、社長と社長の友人女性2人の3人組ユニット結成されたことを回覧板です。発表。回覧板。村の回覧板ね。当日、サルポポ広場で通りすがりの村人20、30人を集め、桃の歌などをアイドル姿で歌う社長が目撃される。目撃した村人これ、村人だね、ごめん。何村人って。なんで音読みしたの、私。村人。目撃した村人からは、社長たちは忘れられない味の飲み物を売っていた、と語る。キチュルさん、これ、捏造だって。もう、捏造じゃなくて事実じゃん。これ、キチュルさんの思い出じゃない、単に。そうよ。大体事実よ、これは。ね。1999年ね、長期無給休暇に突入。番組が突然終わったでしょう。またこの時間にこの場所でねと言い残し、突然終わる。そうよ。ね。で、去年ね、社員の皆さんから、私に給料をくださいと言ったも同然ですよ。ありがとうございます。でね、2014年に、そう、女子3人でユニットを組んで、ももふんの歌とか、AK ふんの歌とか歌いましたね。懐かしいです。そして確かに、忘れられない味の飲み物を売ってました。イベント会場でね、オリジナルドリンクを作って、売りましたっていうか。そうなんですよ。でもね、思えば、その女子3人組ユニットのご縁があって、私は今この事務所にいるような気がしますよ。その女子3人組ユニットの一人が、今、ここの私の今いる小鳥ボイスまでの縁をつないでくれているのさ。そうなんだよ。ねえ。というわけで、捏造委員会じゃない、これ事実です。キチュルさんの思い出でした。こんな感じで、ね、ラッキーファーム空白の20年、皆様からもね、お便りをまだまだお待ちしています。次は、このコーナーです。だって、しょうがないじゃない。ラジオネームみゆきさんからいただきました。乙女座大型、職業は社長のスマホケース。あっこ社長こんばんは。番組毎回楽しみに聞いています。先日スーパーに買い物に行った際、お買い得商品の棚に大好きなお菓子が置いてあり、10袋全部購入してしまいました。だってしょうがないじゃない。大好きなお菓子が半額だったんです。毎日幸せを噛みしめながら食べています。社長は最近何か大人買いしたことはありますか？大好きなお菓子何だったんだろう。それが気になる。半額。噛みしめている毎日。グミ系ですか？なんかこう、グミのような、あのガムのような系噛みしめる。なんだろう。あ、幸せを噛みしめてるんだから別にグミじゃなくてもいいか。何だったんでしょうね。10袋。私もお菓子を大人買いあったかな。私好きなお菓子が、絶版になっちゃったっていうか、なんていうの、そういうの売られなくなっちゃったんだよね。みんな覚えてるかな？霧の浮き船っていうチョコ。霧の浮き船。まあ、エアインチョコだね。あれすごい好きだったのにな。どこの会社から出してるのかは忘れちゃったけど、 霧の浮き船美味しかったな。私がね、最近というか大人買いしたものはね、鬼面組全巻。鬼面組さ、全部は読んでなかったし、コミックもね、持って、数巻だけ持ってた記憶はあるんだけど、もう手元になくって。でも鬼面組はさ、やっぱ履修しておくべきじゃない？全巻。と思って買いました。全巻買った。で、私の悪い癖なんだけど、買ったので満足しちゃって、まだ全部は読んでないんです。ちょっとずつ楽しみたいじゃない？もうさ、一巻二巻からもう懐かしい。懐かしい。このコマ知ってるみたいな感じなわけですよ。コマを、なんか、電車がコマを移動しているみたいな、わかる人にしかわからない。鬼面組はいいよね。鬼面組はまあ、基本の木。鬼面の木。買いました。全巻読もう。ちゃんと読まなきゃ、最後まで。ね。そうなのよ。次は、このコーナーです。かっ飛ばそう！まだ青春！ラジオネーム、みゆきさん。乙女座、大方。職業は、社長のスマホケース。第5回の放送で番組の新しいオープニングエンディングを作りたいとお話をされていましたが、その時に、みんなと新しい思い出作りたいじゃんと社長が言われているのを聞いて、なんだか青春だなぁと感じました。社長、たくさん素敵な思い出作りましょうね。ありがとう、みゆきさん。もうこのコーナーはあれよ。ね。だってしょうがないじゃないとかっ飛ばそう青春だけど、コーナーみゆきって感じよ。みゆきさん、ありがとう。そうね。みんなと新しい思い出作りたい。じゃん。青春だよ。まだまだ青春だよ。昔ね、20世紀のラッキーファームの時に、じゃあ青春って何歳まで青春なんだろうねという話をしたことがあって、そもそも、青春という括りだときっと何歳でもいいんだと思うんだけど、思春期は何歳までとか、あと、青年期は何歳までとか、そういうのをね、みんなと一緒に調べたんですよ。まあ、思春期はね、10代半ばでしょうよ、それはね。青年期が意外と早かった気がするの。で、あれ？私もう青年期終わってるじゃんって思った気がするんだけど、でもこういうのってさ、ちょっとずつ変わっていくじゃん。今調べたら青年期はきっともうちょっと伸びてるんじゃないかな。35ぐらいまでは。あ、どっちにしろ青年期は終わってるんですけどね。青年期ね、35ぐらいまでは行ってほしいなぁ。ヤン・ウェンリーが何歳か忘れたけど、ヤン・ウェンリーぐらいまでは青年であってほしいなと思いますね。銀河英雄伝説ですけどね。そうよ。みんな意外と若いからなぁ。ヤン・ウェンリーって30代だと思ってんだけど、30代じゃなかったりする？ひょっとして20代だったりする？だってさ、ブライトさんが19歳だもんね、あの頃ね。いやーって。はい。次は、普通のお便りを読んじゃおうかな。今日はいっぱいお便りが読めるぞ。お便り、銀翼さんからいただきました。いて座大型。そうなんだよね。職業はトラクター運転手。こんばんは、社長。冬から春への移り変わる中、気温の差が激しい日々が続いています。社長は寒暖差対策なんかしていますか？お体に気をつけて頑張ってください。ありがとうございます。これちょっと前のお便りなんですけど、でもね、まだ4月の19日ですけど、寒いところは寒い。北海道は多分まだ気温、最高気温10度とか12度とか、そのぐらいじゃないですか？東京はどうなんだろう？もう24度とかなってんのかな？なってるだろうな。だってさ、東京さ、もうゴールデンウィークから夏だもんね。びっくりしたもん、最初。5月から夏じゃん。 だってさ、北海道は私が住んでた頃はさ、30度を超す日ってそんなになかったの。そんなになかったのよ。だから夏でもあんまり、泳ぎに行きたいなーっていう日って少なかった気がするんだよね。そうそう、銀翼さん。冬から春へ移り変わる中、そうよね。寒暖差アレルギーとかも出てる人は出てるんじゃないの？私はね、北海道から、北海道、青森、東京って移動してきてるんだけど、東京に来てからもうめっきり寒さに弱くなり、暑さにはもともと弱い、そして熱中症に すぐなってしまいそうになる。ほんとやばい。暑さにも寒さにも弱いんですけど、そんな中でね、絶対に守らねばならぬ、部位があるんですよ。冬になったらね、もう何を置いても絶対守るところがあります。それは耳です。耳がさ、もうね、4月の中旬、もうすぐ下旬だから、さすがにイヤーマフはしないけど、もうね、耳が冷たくなると、もうアウトなんです。いろいろアウトなんです。頭痛くなるんですよ。耳が冷たくなると。なので、もう、秋風が吹き始めると、もう、さっと、イヤーマフをします。そして、春、まあ、3月いっぱいぐらいまでは、イヤーマフしてますね。まあ、耳さえ守れば、あとは、なんとかなる。なんとかなる気がします。そうなんですよ。ねえ。季節が変わる頃、皆さんも体調悪くなったりする人もいると思うのですが、でも、季節が、移り変わってない時の方がなんか、少ない。今すごい季節固定されてるっていう時の方が少ない気がしない？なんか。今夏と春の狭間、今冬と秋の狭間みたいな時の方が多くって、今完全に秋だわみたいな日って少ないと思うのは東京にいるからなのかな。ねえ、もっとはっきりと冬夏、はっきりしてるけど、東京はでも夏が長くなってるからな。もうねえ、なんか移り変わってばかり、季節移り変わってばかりな気がします。もう一枚いけるかな？お便り。いっちゃっても大丈夫ですか？ディレクターの三上山さんがびっくりした目をしているので、これで リラクゼーションじゃない、フレックスファームを終わります。リラクゼーションタイム。いろいろ面白かったのでご報告します。さっきね、ディレクターさんが目で合図をしている、目を見開いて、これ以上読むのっていう目をしてたんだけど、いやー、私ラジオ番組って結構やってるんですよ。数えてみたら10個近くやってて、長さにしてどのくらいかな、結構同じ期間にキュッとね、まとめてやっていた感じもあるんですが、たくさんやってきたな、ラジオやらせていただいてたなって思うんですけど、目で合図されたのは初めてでした。新しい合図のキューの出し方、目でキューを、すごい面白かった。で、リラクゼーションタイム10分ぐらい喋ってもいいですよって言ってくれたんですけど、そんな10分も喋りませんよって言ったけど、信じてませんって言われた。そんなにあったっけ？いつもリラクゼーションタイム10分も喋ってたっけ？そっか、でもゆっくり喋っていいということだったからよかった。ゆっくり喋ろう。このね、リラクゼーションタイムは、音楽もかかってるはずだし、多少ね、こう何も言わない 時間があっても、ま、ラジオ、普通の電波に乗ってるラジオじゃないから、あれ、いわゆるあれがないよね。放送事故的な空白の、いくら空白になっても放送事故にならないんだな。そういう時代なんだな。ねえ。今日はね、私の建築物好きな話をしようかな。建築物の好きっていうの？建築好き？それにしては建築のことには全く詳しくないんですけど、私建築物を外から見るよりも、中が気になる派。中が大事？中のさ、建築、設計する人によって、やっぱり、余剰空間の使い方って違うじゃないですか、多分。で、うまーい、余剰空間、この空間なんだろうみたいな空間を作る人もいて、うわー、なんでもない空間がここにある、もったいないけどこれいいよね、ここにいたいよね、みたいな。そんなちょっとした空間を見つけるのが好きなんですけど、なんでそうなんだろうなって記憶をたぐったら、私、小さい頃から高校ぐらいまでの自分の部屋、そんなにすっごい広い部屋じゃなくて、その狭い空間を、なんだろう、自分のお気に入りなもので埋めたり、好きにレイアウトしたりするのがすごい好きで、ちょこちょこ模様替えとかをしていたんですよ。で、狭いから、もう自分だけのスペースって4畳ぐらいあったかな？もっとないかも。3畳ぐらいだったかも。なので、もう手の届く範囲にいろんなものがあって、お気に入りグッズとかもね、手の届く範囲にあって、その3畳ぐらいのスペースを、こう、間接照明というか、ま、間接照明なんて当時ないな。デスクライトみたいなのだけをつけて、ね、小さめの明かりで照らしてやるとさ、まあ、自分だけの小さい空間みたいな感じになるじゃないですか。その空間がね、もう身震いするほど居心地が良かったの。で、身震いするほど居心地いいってみんなあります？私結構あるんですよ。それって、なんだろうね、空間フェチ的なものなのかな。狭いに限らないんですよ。狭いほど好きというわけじゃなくて、この空間は居心地いいな、ブルブルみたいなさ、そんな人いませんか？私めっちゃそれなんです。なので、でもね、そういう空間って大事だなと思って、まあ、今、自分のそういう好きな、お気に入りだけの空間とかなかなか作れないと思うんだけど、こう、部屋の片隅とか、端っこ、このワンコーナーだけとか、ね、そういうところにお気に入り専門のスペースとかを作ったりはできるじゃない？だから私今それを目指して、部屋の片隅をちょっと自分の好きな色に壁塗ったりしたいなと思ってるんだけど、このね、その一部、部屋の一部を自分の空間にするっていうのが、多分私ね、あれから来てるんじゃないかな。ドラえもんのさ、私一番ドラえもんの道具の中で好きなの何ですかって聞かれたら、こう答えるって決めてるんですけど、決めてるくせに今、名前が出てこない。あれなんだっけ、床と壁が2面だけあるスペースが自分のものになるっていうさ、嘘、出てこないんだけど。壁が2枚しかないの。で、床はあるんだけど、のび太が自分の部屋が欲しくって、ドラえもんに出してもらうんですけどね。何あれ？床と壁が2面だけある なんで思い出せないの。とにかくね、その部屋を見て私は衝撃を受けたんですよ。なぜかっていうと、4面、壁が4面あった方が絶対落ち着けるんじゃないかと思ったの。どうせ出すなら家を丸ごと出せよって思ったんですよ、ドラちゃんに。でも空き地にさ、四角い床と2面だけの壁がある、その空間がめっちゃ落ち着いて見えたの。あ、居心地あ、思い出した、折りたたみハウスだ。全然ハウスじゃないんだけどね、2面しかないんだから、壁が屋根ないし。そう、折りたたみハウス、あれの衝撃が私すっごい今も根強くあって、あ、壁2面でいいんだ、人って落ち着くためには。むしろその他の壁があるべき場所が開放されてて、外とのつながりがある方が意外となんか落ち着くのかな。自分の背中に壁がちゃんとあってくれればね、視界が開けてる方に壁がなくても、変な言い方しちゃった壁がないから視界が開けてるんだけど、そう、あの2面でいいんだなっていう、その衝撃があったので、そこからかな、私の建築好きは。建築物の中でその2面、壁2面に当たる部分を探して、そこを自分のなんかお気に入りスポットにしてしまいたい、そういう場所を探してしまうんですよ。そう、建築物の中に入った時にね。そうなんです、すごい体が震えるほどのなんか居心地良さを感じてしまうんですな。でももちろんね、あの大きい建築物とかを外から見るのも好きなんだけど、この間あの桜タウンというところに、東所沢の桜タウンに初めて行って、隈研吾さんのすごい変わった建築物を見た時に改めて思ったんだけど、その地面からドーンって出てる建築物、建築物が主張しているというよりも、その景色の中にまるで小さい丘のように存在しているような建物が好きかも。なんか丘っぽい、小山っぽい、ひょっとしたらなんかあの人工ではないものの雰囲気をまとっているようなうん、自然と、まあ、自然と一体化っていうのもちょっと違うのかな。なんかね、大きい建物ってやっぱり小さい山みたいに感じることってありません？私都庁とかもそう感じるんですけど、全部の高い建物がそう感じるわけではないの。サンシャイン60はあんまり山に感じないんだけど、都庁めっちゃね、小高い山に感じます。なんかそういう風に感じる建物が好きっていう話。ほら、10分まだ経ってないじゃない10分なんて経ってないよ。でもたっぷりおしゃべりできた気がします。リラクゼーションタイムでした。始まりました10分経ってたって10分経ってたって、私ストップウォッチ押してるのにどうして計算ができないの。10分経ってたって、あっという間だね、びっくりだね。10分ってなんて短いの、嘘でしょ。体感5分とかなんだけど、倍だったねえ。今日もあっという間行っておりますよね。ラッキーファームプラス第8回、皆様ね、楽しんでいただけてたらこれ幸いです。皆様からの楽しいお便りもお待ちしています。 います。普通歌で全然大丈夫ですよ。今なら採用の確率は高いんじゃないですか？まだまだまだ全然読めますよ。私まだ読めるよ。皆様からのお便りお待ちしています。そしてですね、4月21日に金田一37歳の事件簿12巻が発売になります。私も買わなきゃ、途中までしか買ってないんだもん。なぜならみゆきが出てこなくて怖くて買うのやめちゃったんだよね。買わなきゃ。あとね、金田一が好きですっていう人とか、ちょっと今回買っといた方がいいかもよみたいな、買うとわかるかもね。また詳しい情報をお伝えできるようになったらお伝えしますけども、4月21日にとりあえず金田一37歳の事件簿の最新刊が発売になるよということだけお伝えしておきます。30分のお相手は中川亜希子でした。それでは来週もこの時間にこの場所でね。この番組は従業員の皆様の提供でお送りしました。